出エジプト記第12章31節から51節まで、37節から51節までをお読みいたします。イスラエルの人々はラメセスからスコトに向けて出発した。一行は祭司を別にして壮年男子だけでおよそ60万人であった。その他、雑多な人々もこれに加わった。羊、牛など家畜もおびただしい数であった。彼らはエジプトから持ち出した練り粉で酵母を入れないパン菓子を焼いた。練り粉には酵母が入っていなかった。彼らがエジプトから追放された時、ぐずぐずしていることはできなかったし、道中の食料を用意するいとまもなかったからである。イスラエルの人々がエジプトに住んでいた期間は430年であった。430年を経たちょうどその日に、主の部隊は全軍、エジプトの国を出発した。その夜、主は彼らをエジプトの国から導き出すために、寝ずの番をされた。それゆえイスラエルの人々は夜々にわたってこの夜主のために寝ずの番をするのである。主はモーセとアロンに言われた。杉越祭の掟は次の通りである。外国人は誰も杉越の犠牲を食べることはできない。ただし金で買った男奴隷の場合、割礼を施すならば、彼は食べることができる。滞在している者や雇い人は食べることができない。一匹の羊は一軒の家で食べ、肉の一部でも家から持ち出してはならない。また、その骨を折ってはならない。イスラエルの共同体全体がこれを祝わねばならない。もし気流者があなたのところに気流し、主の杉越祭を祝おうとするときは、男子は皆、割礼を受けた後にそれを祝うことが許される。彼はそうすればその土地に生まれたものと同様になる。しかし、無割礼のものは誰もこれを食べることができない。この規定はその土地に生まれたものにも、あなたたちの間に起立している起立者にも同じように適用される。イスラエルの人々はすべて主がモーセとアロンに命じた通りに行った。まさにこの日に主はイスラエルの人々を部隊ごとにエジプトの国から導き出された。おはようございます。出エジプト記の学びもですね、いよいよイスラエルの解放の時が与えられています。イスラエルの解放の時が始まりました。奴隷であったイスラエルの民を神は解放し、神が与えようとしておられる新しい土地、自由な生活を目指して新しい土地の新しい歩みが始まっていったのです。新しい出発は夜のうちに起こりました。夜はこれまでの十の災いのうちの最後の三つの災い。イナゴによる闇。暗闇の災い。ウイゴの死の災い。この三つの災いの闇に結びつく言葉です。闇の中で私たちは不安になります。先が見えないと私たちは恐怖に襲われます。お先真っ暗という表現があるように、私たちは見えない、先が見えないことに対してとても不安に思うものなのです。しかし、この時、イスラエルの人々は、モーセによる神の印を目にして、モーセが語る神の言葉を信じ、希望に満たされて暗闇の中へ 希望を持って出発し始めたわけです。また、イスラエルの人々はエジプトにおいて奴隷として抑圧されてきた人々ですから、そうした人々にとっては暗闇から光への解放の瞬間です。自由という光り輝く生活へ彼らは歩み始めていったわけです。その日、彼らは出発を始めたのです。さて、昨日ですね、高校の、神奈川県立高校の入学試験がありました。そして今日明日と、その入学試験に対しての面接もあるという日です。今、まさに、この時間、期待と緊張を胸に、受験生たちは過ごしているわけですから、そのことについてもぜひお祈りをしていきたいと思いますけれども、受験生にとってこの2月というのは、新しい出発のための準備の時、備えの時でもありますね。それぞれに神様がふさわしい道をお与えくださるようにと心からお祈りをしたいと思います。そして私も4月から伝道師として歩みを始める良き準備の時を今与えられていることを感謝いたします。皆様のお祈りに深く感謝を申し上げます。2年ほど前から私は泉教会、そして渋沢教会、それと恵み教会というところで研修をさせていただいています。それぞれに特徴のある豊かな礼拝を持つことができ、そのような感謝の時を守らせていただいています。その中で、ある牧師先生が、礼拝、主日礼拝の前の奉仕者のための祈り、の時にですね、次のように祈ったんです。神様、寝ずの晩をありがとうございます。そのように祈っておられました。とても印象に残る言葉でした。私にとっては、神様が共にいてくださるということを、もう一度確認させられる祈りでもありました。その時私は、夜、闇の中で、安心して眠ることができる、ゆっくりと体を休めることができるのは、神様に身を委ねるということでもあるというふうに深く感じたわけです。研修が始まったばかりの時期でもありましたし、体に疲れを覚えて日曜日の朝を迎えていた時でもありました。また、様々な教会の違いにどこかこう違和感を覚えていた時でもあったかもしれません。しかし、神様は私たちのために寝ずの晩をして私たちに安らぎを与えてくださる。新しい朝を私たちに与えてくださる。そんな風に私は感じたんです。そして神様は私たちのために寝ずの晩をされ、私たちを礼拝へと招き、御言葉による新しい命を与えてくださる。そんなふうに思った瞬間でもありました。私にとってはとても安心を覚える祈りの言葉だったんです。時に私たちは新しい出発はこうした必ずしもこの時のイスラエルの民のように光の中へと出発するとは限りません。むしろ逆に暗闇の中に放り出されるような感じを受けるそのように思ってしまうということがあります。ある意味研修っていうのは、そうしたことを覚える時期でもあったのかもしれませんね。そうした時こそ私たちは神様の言葉を聞かなければいけません。私たちが新しいこの出発を、不安や恐れの中で過ごす時に、私たちは神の言葉を聞けば、私たちは神の言葉を聞かなければいけない。もし 新しい出発を主に委ねていこうと思えるならば、神は真実で正しい方であって、すべてを益としてくださるお方ですから、必ず私たちを良い道へと導いてくださる。私たちを平安のうちに置いてくださるのだということを覚えることができるんです。そのように私たちは不安になることが多くありますが、神様に委ねつつ歩むということが許されている。そのことを忘れてはいけません。今日の聖書によりますと、エジプトからの出発は夜中であったということが書かれていました。暗闇の中で希望を胸に彼らは大きく歩み出したんです。少年男子だけで60万人だったということが記されていました。60万人と単純に聞くと少し多いなと驚くような数字でありますけれども、ちょっとピンとこない数ですので少し調べてみますと、大和市の現在の人口が約23万人だそうです。まあ、それよりも3倍ほど近い数。また隣の相模原市の人口は72万人というふうに記されていました。まあ、約それぐらいの数の人が一斉に夜のうちに出発しなければならなかった。ですから人々は実に急いで準備をして出発したというわけです。まあ、少年男子が60万人というふうに書かれていますから、そこに、女性や子供たちがいたことでしょうから、まあ、統計的な数字を考えると200万人ぐらいいたんではないかというふうに記されている仲介書もありました。ものすごい数の人がエジプトから自由を目指して出発をしたわけです。ですから人々は酵母を入れないパンを焼き、それぞれに部隊ごとにこう分かれて出発したということが今日記されていました。さらにそこには種々多様な人々が加わったということが聖書に記されています。この人々がたくさん集まって、シナイ山において神の民とされて、イスラエル部族連合となっていくんです。そのことは、神の民はすべての人に開かれているということを私たちは覚えなければいけません。ヘブライ人だけでなく、またイスラエルの民だけでなく、様々な人々がその群れに加わっていった。中にはエジプト人もあったことでしょう。またその他の地域の人々も加わっていった。そうした人々が神との前に契約を結び、神の民とされていったんです。神様の目的は、イスラエルの人々を祝福することだけにとどまらず、すべての民族を祝福することであり、神の恵みはすべての人に向けられているということを私たちは覚える必要があります。43節以降には、継ぎ越しの祭りの規定が記されています。まあこれはその出発の前の夜の出来事、子羊の犠牲とその血による神の裁きを過ぎ越された。その経験を記念として行いなさいと定めた規定が、まあ、後からここに挿入されたものだと考えられています。この後、イスラエルの人々は、この杉越というものを大切に守ってきたわけです。杉越の祭り、祝いを行ってきました。杉越のこの食事にはどういった意味があるのかということを後世に伝えていかなければならなかったわけです。神が裁きを杉越し、エジプトから 導き出されたのだということを、後の世代にまでずっと語り伝えていく必要があり、それが杉越の祭りとして覚えられていったのです。今日のこの御言葉の中で注目したいことは46節。一匹の羊は一軒の家で食べ、肉の一部でも家から持ち出してはならない。また、その骨を折ってはならないとありました。先日私は憩いの部屋の中でお話をさせていただいたんですけれども、憩いの部屋ではヨハネの福音書をずっと読んで、共に学んでいますけれども、ヨハネの福音書によりますと、イエスが十字架にかけられた後、翌日の安息日までその遺体を木に吊るしておいてはならないという規定から、ユダヤ人たちはピラトに願い出て、ローマ兵によってその遺体を取り下ろすために、足を折ったということが記されていました。しかし、イエスの元に来てみると、すでに死んでおられたので、その足は折らなかったということも記されていました。そこに、イエス・キリストは完全なる子羊として、世の罪を取り除く完全な生贄として、なられたということがそこでもわかるんです。杉越の規定にも、子羊の骨は折ってはならない。その言葉をイエス・キリストは成し遂げられた。十字架の上でもそのようにされたわけです。もう一つ、この杉越の食事について注目したいことがあります。それは、ここでも寄留者、つまり外国人への配慮が記されているということなんです。これは、後に挿入されたと考えられる言葉ですから、おそらく新しい土地において杉越の祭りを祝うときに、寄留者、外国人の人々へも配慮をされたということだと思います。旧約聖書の時代ですから、割礼を受けるならばという条件はついていますけれども、すべての民に神の救い、恵みに預かることができるということがここで記されているのです。イスラエル人だけでなく、イスラエルの人々だけでなく、すべての人に神を信じるならば、神の恵みを受け取ることが許されているんです。現代私たちは、グローバル社会の中にあり、様々な人種が行き交う時代に過ごしています。この日本にも多くの外国の方が住んでおられます。私たちはそうした人とも手を取り、一つとなって神の民として共に生きるということができる。それを覚える必要がある。そのように私は思います。先ほど賛美した新しい時を目指しという賛美歌の480番もブラジルの賛美歌ですね。それを私たちは日本語にして歌うことが許されているんですが、このように世界中に広がる神の民と私たちは共に一つとなって神の民として歩むことができるんだということを私は感じます。今私たちは新しい時を過ごしています。戦後と言われる時代に生きています。また21世紀という時代に生きています。それぞれに新しい時代の転換点だと感じられる出来事が皆さんの中にもあるかと思います。私にとっては 3.11 の出来事が忘れることができません。もうすぐ丸5年が経過しようとしていますね。その日私は4月から講座協会の職員として働きに入るため、家族で教会に移り住むために自宅で準備の時を過ごしていました。テレビで見る津波の状況に叫ばずにはいられませんでした。 私はその日、神様の存在を大きく知ることになっていったんです。翌日から私たちは教会に集い祈りました。神などいないと言われる中で、私たちは、いても立ってもいられずというような状況でしたけれども、毎晩夜集まって神様に祈りを捧げました。その祈祷会の中で、森コネシルビア先生、スペイン語礼拝の先生ですけれども、森コネシルビア先生から、世界中の人が日本のために祈っているということを、ビデオで見せていただきましたね。その日私たちは、世界中の人が日本のために祈ってくださっているということを知りました。数日後に原発事故が起こり、私たちはこれまで無関心だった原子力発電の問題点を知りました。その日私たちは原発に心を向けました。それからしばらくして私は、東北に行くボランティアの機会をいただきました。その日は講座協会からの参加者は私一人だけでした。他にはブラジル人集会の方々、スペイン語礼拝の方々、12名で参加しました。言葉が通じるのかなって私はすごく不安になりましたけれども、私はその時ブラジル人集会の方々、スペイン語礼拝の方々を知ることができました。それまでもそうした集会があるということは私は知っていましたけれども、あまり関わりが持てませんでしたし、また一人一人、集会としての意識はあったけれども、一人一人ということを覚えることができませんでした。私は一人でそこに参加することによって、この講座教会の中で神の民がここにもいるということを知らされましたし、また、ブラジル人集会の方々、スペイン語礼拝の方々の本当に強い思い、熱心な信仰を見ることができました。東日本大震災は、私たちに大きな痛みを残しましたけれども、私はこの地震によって、多くのことに気づかされたと思います。そして、その日から少しずつですが、私は変えられています。以前、震災ボランティアで気仙沼第一聖書バプテスト教会を訪問したときに、そちらの牧師先生であられる峯岸博士先生がこのようなことを言っていました。気仙沼のすべての光は一度消されてしまったんです。地震が発生してから数日して、ようやく港町の火災も収まった。しかし、まだ電気は復旧していませんでした。夜になると街は本当に真っ暗、暗闇に包まれました。人々は余震の続く中で不安に襲われ、寒さと震えの中で、また空腹の中で本当に恐怖に襲われたというんです。しかし先生はふと空を見上げると、そこには今まで見たこともない満天の星空が広がっていた。その時、その峯岸先生は、ああ、もう大丈夫だ。神様が共におられる。やっとそういうふうに思えたとおっしゃっていました。津波によって町は壊され、また、火災によって多くの命が亡くなりました。しかし、火災も収まり、真っ暗闇の中で、峯岸先生は、満天の星空の中に神様が共におられるということを感じたとおっしゃっていました。すると、それからすぐに世界中から支援物資が驚くほど まあ、信じられないほどたくさん教会に届けられたというふうにおっしゃっていました。その時から峰岸先生は大きく変えられて、そうした物資をたくさんの人に配っていく働きを始めました。気仙沼のすべての光は一度消されてしまった。神様は常に新しい時を創造しておられるんです。明けない夜というものはありませんけれども、昨日と同じ日というのは絶対にありません。毎日が新しい日が始まるんですね。パウロはコリントの信徒への手紙の中で次のように語っています。だから、キリストと結ばれる人は誰でも新しく創造されたものなのです。古いものは過ぎ去り、新しいものが生じた。神様も今も新しい時を創造されているお方です。そしてそれはこの世界に、私たちの心に。私たちは、時に暗闇の中に出ていかなければならないということがあります。大きな不安の中に歩みを始めなければならないということもありますね。だからこそ私たちは神様の声を聞き、神様の霊に導かれて、希望を持って歩み出すことが必要です。私たちは夜のうちに新しい時を目指して出発していく必要があるんです。しかし私たちは一人ではない。神様が共にいてくださる。また神の民がそこに多く集っていくわけです。私たちは共に手を取り合って神が与えてくださろうとしておられる場所へと、それぞれの働きの場所へと、今日も出かけていきましょう。祈ります。